しゃべるよこい。
いや、先週のしゃべるよこいの収録をした直後の話なんで、もう僕からしたらすごい昔の話なんですけど、その歯の手術を終えまして、そっから1週間経って無事に抜歯をしてきました。あの抜歯ってややこしいですよね。歯を抜くのも抜歯って言いますし、糸を抜くというのも抜歯って言うんで、だから病院の先生がその抜歯抜歯って言うんですけど、その患者の僕からしたら歯を抜く抜歯なのか糸を抜く抜歯なんかどっちか分からんようになってしまって、それで実はちょっと混乱とかあったんですけどね。まあまあ、それで糸を抜いてきたんですよね。で、まあその歯の手術でですね、まあ僕はちょっと難しい手術で歯茎を切って手術したわけなんで、まあそれで、まあそういう手術をした経験のある人が僕の周りに2人ほどいるんですけど、もう翌日はパンパンに腫れて、まあ痛みが引かないとか、まあ膿が出るとか、そういう話を聞いてたんで、僕もどうなることやと思ったらですね、まあ僕も手術当日はさすがにほっぺたが少し腫れたんですけど、もう翌日から全然腫れもないですし、膿はちょっと出ましたけど、まあ痛みもなくて、で処方された痛み止めも飲んでないですし、でまあ一応その飲んどかないとあかんっていう抗生物質は飲んだんですけど、全然腫れてないんで、あれ大したことないなと思ったんですよね。でそれでまあその抜歯したらですね、その僕のそのまあ周りの経験者は、まあそっからまだその消毒とか膿を抜くとか、そんなんで通院シーンとあかんって聞いてたんで、まあなんかこっからまたえらいことになるんかなと思ったんですけど、それで病院行ったんですよね。で病院行ったら、その手術した時のその助手の先生、すごい若い先生ですね、もう大学出てすぐぐらいの若い先生なんですけど、助手の先生が見てくれたんですけど、いきなり口開いたら、わー綺麗って言ったんですよ。わー綺麗って先生が言って、ええー、ってなって、まあそのこれそのちょっと前のしゃべる声聞いてもらったら分かると思うんですけど、その手術の担当の先生が、まあ、そのやっぱりそのコロナの関係で、そのだから専門外の先生もそのコロナ治療に当たらないとあかんという状況が今いろいろあるんで、手術できんって言われて、急遽代理の先生を用意しますって言われて、その来た代理の先生がなんと医局長、その口腔外科の局長の先生やったんですよね。ええーってなって、でその先生が1時間の予定の手術がわずか10分で終わらせてくれたんですけど、まあだからすごい上手いんでしょうね。その傷口を見たその研修生というか、その新人の若い先生が、うわ綺麗って言い出していきなり、もう傷口がめちゃめちゃ綺麗に塞がっていたんですよね。でしかも怒られるかなと思ってたんですけど、実はそのまあ一針縫われてるんですよね、傷口を。その糸、僕手術終わって1週間の間にまあ雑に扱ってたんで、ほどけてしまってですね、だから傷口に糸は入ってるんですけど、その傷口に入った糸がもうプラーンって垂れ下がってる状態になって、たんですよね。先生すいません、ほどけてしまったんですけどって言ったんですけど、いやまあそうなんですけど、もう傷口が本当に綺麗に塞がってるんで、まあ問題ないと思いますって言われて、ああよかったってなったんですけど、でそれで糸抜きますねって言われて、えいって言われて、ギャーって糸も一思いにドアって抜かれて、もういってって言ってしまったんですよね。で、ああすいません痛かったですかって、まあその若い先生言わはったんですけど、そのあれっすよ、親知らずをまあその抜く手術なんですよね。しかも難しい場所にあって、その切開、まあ要するに歯茎を切って抜く手術だったんですけど、まあ最初その激痛が発した時に、まあかかりつけの歯医者さんで、まあ痛み止めを、まあ、歯に埋め込んでもらって、そっから痛みが全然なくなってですね。で手術当日もその局所麻酔なんですけど、その局所麻酔を歯にブチュって何箇所か刺されるんですね。その時にああ痛いってなったんですけど、まあその時はそのまああんまり騒ぐのも恥ずかしいんで、もう黙って我慢してたんですよね。でうわー痛いなーってなってましたし、あとそう手術前の PCR 検査もその鼻に綿棒を突っ込まれて痛いってなったんですけど、まあどれも別にそんな声に出して痛ーっていうほどの痛みじゃなかった ったんですよね。で、それでその、まあ、ナースの人とかですね、あの先生が痛くないですか、痛くないですかって言いながら手術してたんですけど、全然痛くなかったんですよ。手術とか手術のその前のその PCR 検査とか、そのかかりつけの歯医者さんでの治療とかですね、あの僕はその最後の最後の抜歯が、あの全工程の中で一番痛かったですね。一番痛かったと言ってももう痛ぇぐらいのノリですよ。そんな激痛とかそんなんじゃないですよ。痛ぇって、その地味にほんまに痛ぇみたいなぐらいのレベルで痛ぇってなって、それが本当に全工程の中で一番痛かったですね。で、その糸抜き終わって、あ、で先生、あのこっからまたなんか治療とかあるんですかって聞いたら、あ、いや、あ、これもう大丈夫ですね、はい、とか言われて、あ、そうなんですか、はい、あの大丈夫なんで、あの帰っていただいていいですって言われて、まあ、神戸市中央市民センター病院でしたっけ、名前忘れましたけど、それをポートライナー乗って、そのまあ神戸の人工島に行くわけですけどね、もうそんな大げさな病院に時間かけて行ったんですけど、診察時間5分で終わりました。5分で終わって、先生が、ああ、いや、あの、いや、もうこれ、うん、終わりでいいですねって言われて、あのなんか消毒とかなんか通院とかあるんですか、あるって聞いたんですけどって聞いたら、多分これいらんと思います、もしなんかあの痛みが出たりとか腫れたりとか膿が出たりしたら、まあ、また、まあ、連絡してもらうなり、まあ、近くの歯医者さんに行ってもらうなりしたらいいんじゃないですかねって言われて終わっちゃいました。そんなわけで僕、そのだから、その頭蓋骨の奥に埋まった親知らずが虫歯になって、もうめちゃめちゃ激痛が走って、しかも難しい手術やって言われて、もうなんかえらいことになってしまったなと思ったんですけど、なんか案外あっけなく終わってしまいましたね。で、その激痛が走ったのが7月18日なんですよ。細田文明生誕祭のスタッフをしてる時やったんですけど、まあ、そこから翌日歯医者さんに行って、でそれが7月19日ですよ。7月19日に行って、それでその神戸中央市民センター病院を、その病院でまあ紹介状書いてもらって予約するんですけど、それが8月11日やって言われて、えらい先やなってなって、まあ、2週間も先ってなって、半月後に病院行って、そしたら手術は1ヶ月後ですって言われて、丸2ヶ月かかりましたけど、2ヶ月かかったんですけど、結局何もそれほど苦労してないですね。そんなわけであっけなく僕はその歯が治ってしまいました。で、こっからまた次の話題に入るんですけど、その手術終わってからですね、その、まあ、手術の説明会の時にですね、お酒とタバコは1週間禁止って言われてたんですけど、僕はもう、タバコバンバン吸ってました。ほんま先生すんません。多分ですよ。一言も先生は何も言ってないですけど、多分バレバレやったと思います。あの、口の中がそのヤニで黒くなるんで。いや、だってもう手術終わって、もう1日後には全く痛みなくて、もうご飯も普通に食べれてましたし、歌も、あ、歌はまあその、まあだからその、僕はその今回そのなぜ手術が難しいかっていうと、その歯を抜いたらその口と鼻の穴がつながってしまうということも、まあ前言ってましたけど、まあギリギリ粘膜1枚であの破けずに済みましたっていう、まあ結果になったんですよね。その関係で、まあこっからその粘膜がどんどん分厚くなっていくんですけど、しばらくのうちはその激しい呼吸、まあつまり歌ですね、歌とかそんなのはやめてくださいって言われたんで、まあ歌はまあまあそれでも3日4日ぐらい休んで、そっからまた練習開始しましたかね。まあそんな感じやったんですけど、まあまあそのタバコをバンバン吸ってたわけなんですよね。でも何してんねや僕はって、もう手術をしたのにそれでもタバコを我慢できん僕ってもうアホやなって思いましたし、でまあその今歌の練習と言いましたけど、まあその春先に喉を痛めて、まあ痛める前からもですけど、歌が僕もう年々下手くそになってきたんで、ちょっともう一回ここで自分のメンテナンス、発声練習とかをし直して、自分のちょっと歌声のメンテナンスをしんとあかんと思って、まあ、歌の練習を、まあ、今年は一生懸命頑張ってるわけなんですけど、まあ、歌の練習も半年ぐらい頑張ってなかなか良くなったんですけど、今一度ちょっともう一歩上手くならへんかなってことを今考えたんですけど、なかなか声が、まあ、普通に歌えるまでには回復したんですよ、喉は。 もっと上手くならへんかなと思った矢先に、これはもうタバコをやめるしかないなと思ってですね、それでですねブログにも書きましたが、その歯の手術の抜歯が終わって、この歯の治療が完了しましたと言われた翌日ですよ、もう翌日に僕は家の近所の呼吸器内科が、まああるんですよね、神戸市内に、すごい家の近所なんですよ、呼吸器内科さんに行きましてですね、禁煙治療を受ける禁煙治療を受けることにしました。
喋るよこい、
さっき言うのを忘れたんですけど、そんなわけで僕はその病院に抜歯をしに行ったんですけど、もう抜いて終わりやったんですよね。それでお会計行ったら、なんとお会計250円でした。3割負担とはいえ安すぎやろと思ったんですけど、とは言っても僕病院行って病室入って糸をえいて抜かれて、それで終了でしたんで、まあまあ妥当な額かなと思うんですけど、まあそんなこともありました。さて、まあ話は戻しましてですね、そんなわけでよく受け禁煙治療を受けることにしたんですよね。で、禁煙治療というのはですね、まあいろいろあるらしいんですけど、今メジャーなのは2種類あって、まずチャンピックスという薬を飲むんですね。そのチャンピックスという薬を飲んだらですね、飲んだ後も別にタバコは吸っていいよって先生に言われるらしいんですよね。で、吸ってもいいけど、そのチャンピックスという薬を、まあ1日1回ですかね、飲んだらタバコがめっちゃまずく感じるらしいんですよね。すごい薬ありますよね。その薬を、まあその3ヶ月間の間処方されるという治療がある。これがまあ1種類目ですね。そして2種類目がニコパッチ。これテレビのコマーシャルで知ってる人もいますかね。ニコパッチっていう でっかい絆創膏を体のどっかに貼るんですよね。で、そのでっかい絆創膏からですね、ニコチンが出るんですよ。で、それでだからそのニコチンがその絆創膏から補充されるんで、それでタバコを吸いたいというイライラが消えるんで、それでまずタバコを吸うという習慣をなくしてから、そのニコパッチの効果をどんどん弱めていって、タバコを完全にやめるという治療が、まあ、2種類目なんですけど、ただ僕はそのいつぐらいだろう、だいぶ昔に自分で薬局でニコパッチを買ってチャレンジしたんですけど、失敗してるんですよね。だからニコパッチじゃうまくできないっていうマイナスなイメージを持っていたんですがですね、こっから重要ですよ。タバコ10月から値上がりするじゃないですか。だから僕以外にもタバコをやめようと考えてる人は、もしかしたら今聞いてくださってる方にもいると思うんですけど、今なんとですね、禁煙外来の禁煙治療がおそらくですけど、しばらくの間、全国的、日本ですよ。というか、まあ、全世界ですね。全世界的に、しばらくの間、できなくなる可能性が非常に高いらしいです。それは、なんでかって言いますと、今言いました、その、チャンピックスという薬があるんですけど、この薬が、今、ないらしいんですよ。なんでないのかというと、このチャンピックスを作ってる会社はですね、なんと、あのワクチンで有名なファイザーですよ。で、そのてっきり僕はそのファイザーがですね、ワクチン作るので忙しいから、だから、その、まあ、チャンピックスという薬が今、売ってないのかなと思ったら、違うらしいんですね。なんかそのチャンピックスに、なんか有害な物質が、なんか、検出されたらしくて、チャンピックスがなんと日本はおろか全世界で今販売中止というか禁止というか、まあなってしまったらしくて、その再度承認を受けないと販売できなくなってしまったらしいんですよね。で、そんなわけで、だから日本はおろか全世界のその禁煙外来をしている病院は、社内からニコパッチを患者さんに処方するしかなくなってしまったわけで、そんなわけで今日本はおろか全世界からニコパッチが超品薄になってるらしいんですよね。ただその僕のその家の近所の呼吸器内科さんは、たまたまですよ、たまたまあと一人分ぐらいのニコパッチを確保していたということなんですよね。だからあと一人禁煙外来を受け付けたら、そこで当面の間 禁煙治療は中止しますという発表をしようと思ってたとこに来たのがあなたですって言われて僕ですね、僕でしてつまりは少なくとも僕はその家の近所の病院における当面の間禁煙治療を中止するにあたって最後の患者になってしまいました。だからその今禁煙考えてる人、一応病院に行ってみてください。それでもうやってないって言われる可能性もあると思うんですけど、もしかしたら僕と同じような奇跡が起こる可能性が一応あるとは思います。まあそんなわけで僕今その一回自分で買って失敗しているニコパッチっていう でっかい絆創膏を今腕に貼ってるんですけど、ただその先生が言うには、いやいや市販で売ってるニコパッチなんて効果がすごい薄いんですよねって、我々が処方するニコパッチはめちゃめちゃきつい、あのまあニコチンが入ってるそのニコパッチなんで、そんな甘っちょろいもんじゃないですよって言われたんですよね。まあそれがその先週の木曜日なんですけど、でまあそっからその翌日の金曜日の朝からニコパッチをペタッと腕に貼って過ごしてるんですけど、いやこれがすごいっすわ。今もまあ僕今まあ右腕左腕を交互に貼ってるんですよね。まあそのこのニコパッチはすごいかぶれるんで、だから同じ場所には貼らないでくださいと言われてるんで、両腕交互に張ってるんですけど、もう張ってる腕の場所がもうじんじんくるんすよ。もうそっからその体内にニコチンが吸収されてるわけなんですけど、もうこれがもう効き目抜群でタバコを吸いたいという気持ちに全然ならないんですよ。だから結局1週間吸ってないというか、正直に言いますと張って1日目2日目はついついタバコに手を伸ばして吸ったんですけど、これ先に言いますよ、ダメですよ、これしないでください。このニコパッチを貼ってる最中にタバコを吸うと、そのニコパッチからもニコチンが体の中に入ってますし、さらにタバコでニコチンを吸ってしまうとニコチンの過剰摂取になってしまうと、そうするとどうなるかというと心臓のドキドキがもう止まんなくなるっていう怖いことを先生に言われたんですけど、実際に僕ニコパッチを貼りながらタバコ吸ったら、まあ心臓の動悸はまあちょっとぐらいしましたけど、もうそのなんていうんですかね、もうオーバードースと言ったら大げさかもしれませんけど、もう気持ち悪というか、もうあのヤニクラどころじゃないですね、もうなんじゃこれっていうぐらい、なんかタバコがガツンときて、まあまずいというか、その美味しくないという意味のまずいじゃなくて、これちょっとほんまにやばいわと思って。もうその印象がもう頭に根付いてしまって、もうタバコを吸おうという気持ちがなくなるというか、もう恐怖でしかなくなってしまったんですよね。だから結局今1週間ほど、まあ1週間じゃないか、今火曜日だからまあ5日間ですね、5日間もう吸っていません。というか恐怖なのが、この恐ろしい絆創膏を僕はまあ3ヶ月先だから年末まで貼り続けないとダメなんですよね。でまあそのニコチン中毒になったらどうすんねんって心配する方いますけど、これそのどんどん今大中小あるうちの今大ですね、今大を貼ってるんですけど、どんどん効果が弱い絆創膏に切り替わっていくってことなんですけど、今でも僕も今貼ってる右腕がもうなんかちょっと熱いとかあったかいんですよ。だからなんかバンバンニコチン吸収してるわってのはすごいわかるんですよ。だからまあその今現状僕はニコチン中毒はまだ脱してないと思うんですけど、単純にタバコの煙を吸うという習慣はもうこの5日間でちょっともう抜けつつありますね。まあそんなわけで、まあこんなことを自慢しても今日本はおろか世界でそのチャンピックスという飲み薬とか、このニコパッチという貼る薬がもうないらしいんで無理かとは思うんですけど、これがそのいつまた市場に出回るか、本当にお医者さんとか薬剤師さんもわからないと言ってたんですけど、まあいずれまたこの治療ができるようになると思うんで、まあ10月の値上がり直後は無理かと思うんですけど、もし近々数年以内に禁煙を考えてる人いたらですね、これバンバン効くよっていうことを一応僕は言っておきたいなと思って、今日は 禁煙をネタにしてみたんですけど、まあ、もしかしたら失敗する可能性まだあるんで、その3ヶ月丸々禁煙できたら、まあ、その禁煙証明書というのを発行してもらうんですけど、無事に成功したら、まあ、年末あたりに晴れて禁煙できましたという話をしようかなと思っております。では今日、そうですね、時間中途半端に余ったんで、まあ、ネタをいくつか用意してたんですけど、まだ 2,3 個くらいネタあるんですけど、そうですね、今まあ禁煙の話をしたんで、ついでと言ってはなんですけど、僕今クラフトコーラにハマってるんですよ。クラフトコーラ、これ会社、これポッカですかね、ポッカから発売されてるクラフトコーラ、これ今僕のその神戸市内ではセブンイレブンでしか売ってないんで、多分これセブンイレブン限定販売なんでしょうかね。まあそのクラフトコーラ、まあ僕はそのラジオなんかでよく話題に出てるんですけど、まあコカ・コーラが僕一番好きなんですよね、コーラの中では。ちなみにペプシはあんまり好きじゃないんですけど、まあコーラは体に悪いというイメージがあるんですけど、このクラフトコーラはむしろ体にいいってなんかラジオで聞いたんですよね。あのもし間違ってたら申し訳ないですけど、まあまああんまりそんな別に健康食品でもないとは思うんですけど、まあその今禁煙してタバコを吸わなくなったんで、やっぱりどうしても口元が寂しいんですけど、だから最近はまあこのクラフトコーラ1本150円するんですけど、このクラフトコーラを1本買ってですね、そのコーラをちびちび飲みながら、まあ仕事したりとかしてるんですよ、ライブハウスのですね。まあこれがだから結構いいんですね。まあその炭酸もすごいシュワーって効くんで、タバコを吸いたいなって気持ちも紛れますし、でクラフトコーラってのはその今まあこれ目の前に持ってるんですけど、なんか10種類のスパイスをブレンドしたなんか飲み物なんですよね。だから匂いもすごいなんか豊かですし、でこれまあその炭酸が切れてもすごい美味しいというか、なんか炭酸切れにくいんですよ、すごい何時間経っても炭酸残ってますし、だからこれをちびちび飲みながら、まあ今僕ライブハウスで事務作業をしてるんですけど、まあまあだからもし今禁煙しようと思ってる方は、その禁煙のお供にこのクラフトコーラいいんじゃないかなと思いますし、まあタバコ吸ってない人もですね、まあそのコカ・コーラほどそんな体に悪いもんじゃないとは思うんで、この匂いを楽しめるクラフトコーラ、まあクラフトコーラっていうのはつまりその手作りって意味でしたかね。まあなんか最近ね、なんか町おこしかなんか知らないですけど、なんか田舎の個人商店なんかもなんか手作りのクラフトコーラ売ってますとか、なんかそんなのラジオでよく聞くんで、もしかしたらその皆様の町にもその個人商店なんかでその手作りのコーラとか売ってるお店もあるかと思うんですけど、なんかちょっとハマっちゃいましたね。まあその大きいスーパーとかいったら、また他のメーカーからも出てるクラフトコーラもあったりするんで、まあ買ってみようと思うんですけど、まあもしお聞きの方でなんかおすすめのクラフトコーラがあったら教えてほしいなと思います。で、あれまだちょっと時間余ってるな。じゃああともう一個なんかネタ喋ろうかな。あー、これもうネタにせんとこと思ったんですけど、まあ一応気にしてる方もいらっしゃるんで喋っときましょうかね。9月28日のワンマンライブですけど、まあブログとツイッターで一応発表してますけど、まあその緊急事態宣言が9月30日まで延長になったんで、まあそのブログとツイッターで書いてますように、お客さんを入れての開催はもうしませんとだけ書いてまあいましたが、実際ぶっちゃけ僕そっからどうしようってことを全然考えてないんですよね。というのも、もうお気づきの方はいると思うんですけど、9月28日は僕の誕生日なんですよね。だから毎年恒例で誕生日にワンマンライブをしていたんですよね。でまあそのやっぱり僕そのかまってちゃんなんで、まあ誕生日ぐらい、まあ、みんなに祝ってもらいたいというか、まあ、誰かに会いたいっていう思いでやってたんですけど、あとまあまあそれもそうなんですけど、そのまあ僕はその ライブというのは現場でやるもんやと僕は思ってるんで、その別にこれは配信ライブをしてる人を否定したいわけじゃないですよ。別に配信ライブは否定しないですし、まあ、僕ももちろん弾き語りをよく配信してますし配信ライブもするんですけど、まあでも僕はまあ そこまで配信ライブに気合を入れたいと思ってないですし、僕はやっぱり現場のライブがいいなと思ってる人間なんで、だから配信ライブしようかどうか今すごい迷ってるんですよね。まあもしかしたらやるかもしれないですけど、もうなんていうんですかね、やっぱり今のこういった世の中の情勢も情勢なんで、もう単純にはいもう中止中止、もう全然何もしませんっていう可能性もあるんですけど、まあそのまた近々発表しますんで、まあ何もせずにそのまま中止かもしれませんし、まあ気が向いたら配信するかもしれませんし、まあまた近々というかもう前日ですね、前日ぐらいに発表するんで、まあもし暇な方、お時間ある方、まあ見てや、あ、聞いてやってもいいよって方はよければお付き合いお願いします。とは言いつとか言いつつ何もしないかもしれません。まあまあまた今度発表します。それでは今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。